それでは人にぞっこんのコーナーです。今年に入ってついに9回目ということになりますが、私たちのこの静岡市には浅綿遊水地というところがありますね。今回のような大きな雨の時にはあそこにお水が溜まって、そして巴川系などのその洪水を防ぐという大きな役割を担ってくれているわけなんですが、その浅綿遊水地、ここを舞台にして新たな街づくりをしようという動きがベーテル浅綿という皆さんなんですけど、何かというとドイツにあるそのベーテルという地域、ここが自然とそれから産業とさらに転換であるとか障害であるとかというか、そういうものをお持ちの方たちの療養所とお住まいと職場と全てを含んだ大きな街づくりをしていて、もう100年以上が経っていると。しかもその先進的な成功事例として素晴らしい街づくりをしている、こういうものができたらいいなということのお話から、ベーテル浅綿と呼ぶようになって目標にして、すでに地域づくりに関わってらっしゃるんですが、この地域づくりに関わっている皆さんとして、当然あの地域にある、国立病院静岡転換神経医療センターの先生だったりとか、でそこで、様々な障害者の方たちと施設を作ったり働いたりしているモリスの方たちとか、あと地域の方たちとか子ども病院の先生とか、あるいはその浅綿の湿原を守る会だったりとか、関わってらっしゃるいろんな方面の皆さんに来ていただいてお話を伺ってきています。まあ、本当に見る間に雰囲気が変わってきているなということを訪れている方はお感じではないかと思うんですけど、今回はですね、旅行会社の方が来てくださってるんで、どういう関わりなのか聞いてみたいと思います。富士市に本社を持っていて静岡にも支社があるという旅行会社レイラインの坂間真一さんです。こんにちは。
こんにちは。
坂間さんご自身は現在は静岡にお住まい？
住まいは静岡ですね。
はい。はい、じゃあ、浅綿遊水地のあたりっていうのは、よくいらっしゃる？
そうですね。少し南の龍南っていう地域にいますので、よく新東名ですか、あっちに行くときはよくこう、今どんな感じかなとか、そんな感じでこう見たりっていうようなのよくありますけど、はい。
で今回はね、旅行会社がベーテル浅綿の実は部会員なんですよって、はい、聞いたんですけど、どういう関わりなんですか？
観光って書いてありますけど、人を呼んだり、はい、あと、にぎわいを作ったりっていうようなところから、いろいろあそこにはいろいろ、埋もってる素材っていうんですか、いい素材がたくさんあるわけですよね。でそういったものをこう形にして、旅行会社だとどうしてもツアーにしてとか、イベントにしてとか企画にしてとかっていうのはあるんですけど、そういったこともベーテルの要素を含めて、作り上げていく、人をつなげていくっていう感じですかね。そういった役目があると思います。
人が来るところにする、呼び込むことをしようということですか？
は
い、
そうですね。でそこでただ遊水地に何かこう施設を作ったりだとか人を呼び込むような要素だけを作ってこう来るっていうのだと、もうすでに普通の観光っていうふうになっちゃうんですけど、ベーテルの要素ですよね。あそこにはその転換病院だったり子ども病院の患者さんだったりっていうところをみんなこう一緒に参加をして仕事してもらったりだとか、手伝ってもらったりだとか、でましてや周りの企業さんだとか、市内の団体さん、学校さんだとか、いろいろもうこう一緒になってあそこ盛り上げていこうっていう中で、
流通センターの皆さんもすごいですよね。
はい、そんな感じなのを模索してますけどね。はい、
流通センターの中のツアーとかっても結構面白そうですよね。
あ、そうですね。49社ですか。ね、多種多様の、企業さんいらっしゃるますからね。はい、
今までも毎月その話し合いもね、皆さんでしてらっしゃるっていうふうに伺ってましたけど、じゃあそこの場にもいらっしゃるんですか？
そうですね。私ども創設からっていうわけではないんですけど、まだまだ新参なんですが、このベーテルっていうところを一般の人にも知ってもらうということであるならば、観光といいますか、そのつなぐ役目ということで、この度参加させていただいて、私ども旅行会社 と言ってますけど、一般的に普通にこう外に行く、海外に行く、国内旅行をやるっていうのも一つなんですが、うん、前から着地型観光っていうのを携わってたんですね。
着地型観光、
はい、
はい、それは着地って体操なんかで綺麗に着地決まりましたの着地ですね。
そうですね。はい、まさに、その通りで、そこに来てもらってっていうようなところから、
うん、
静岡でやるならば静岡ならではの、うん、地元ならではのそのプログラムを紹介していく。で、それも前だったら例えば東京から全部こうバスから何から用意してっていうのが普通の旅行だったんですけど、例えば今じゃもう車もあるしいろいろあるしって自分で行きますよ、うん、ただここの静岡にはこんな地元のいいところがあります、うん、オリジナリティがありますっていうところを一つのプログラムにして、うん、要は体験型だとか、うん、いろいろそういったプログラムあるんですけど、そういったものを要はそうなると地域活性っていうところにもつながってくると思うんですけどね、そういった取り組みをしてたところだったんです。
そういう会社、はい、それを得意とする旅行会社なんですね、はい、レイラインっていう名前に何かねミステリーを感じますけど。
そうですね。いろいろこう旅行ってものじゃないですから、なんかいろいろ感じたり、目に見えないね、いろいろそういったところでも提供していかなきゃならないっていうところがありますので、うちはそういったところを大事にしているところがあって、朝旗でも例えばあそこ散歩するだけでも一つの大きい旅行っていうか、こう感じてもらうところっていうのはあると思うんですよね。
歩いて見たことがある方は多分感じられるんじゃないかと思うんですけど、本当に珍しい鳥とか、はい、あるいはスッと飛んできたトンボが見たことがないトンボだったとか、
はい、
あとその電線がないとか、
はい、
車の音が聞こえない、見えない、走ってるところがなんていう場所が多いので、
はい、
あれここどこ、みたいな感じにはなりますよね。
そうですね、
うん、
それって案外知らない方も多かったりするので、うん、あそこは知ってるけど、ね、この前おっしゃってた、
うん、
車を止めてわざわざ中に入って、
ね、
地図を見てこう、ここはこうだああだっていう、ちょっと散策してみようっていう、なかなかまだまだそこまで行ってないっていうところも、うん、こう一つ例えば看板一つにしても、ガイドだったり、今じゃいろいろ通信があるから、そういった通信システムを使ってガイドをやってみたりだとか、
はい、
そういうのも障害者の方だとか、
うんうん、
先ほど第1回の森さんの、皆さんに協力いただいて、
うん、
でも実際この11月にもやってみようかっていうような、
そうですか、
そういったことも、
あ、具体的にじゃもう何か始まってるんですね、はい、プランが、
はい、そういったのを一つ一つうちとしては形にしていくといいますか、
うんうん、
そういった取り組みをやっていきたいっていう。
その辺はプロの手を借りようというところなんですね。11月はどんなことを考えてらっしゃるんですか。
それはなんていうんですかね、通信、先ほど言いましたように通信でもうすでに収録はしてあるんですけど、ここはこうだああだっていうような第三航空の中のガイドをですね、
つまり、
はい、
誰か本来はついてよく、はい、紹介しながら連れて行ってくれたりしますよね、はい、観察員の方が、
そうですね、
自然観察員の方たちとかがついて行って、
はい、
でここの川ではこういうものが取れてねって、はい、今秋田このトンボがなんとかですねとか言いながらやってくれますけど、
そうです、
はい、
それをもうすでにもう例えばその場所に行ったらそのガイドが聞けて、あ、なるほどなというようなところにこう例えばヘッドセットつけるとかイヤホンつけながらこう回っていただいてっていう、
今もね、美術館などでは時々そういうのありますけど、はい、同じものってことですか。
イメージは同じだと思いますね、
はあ、音声ガイドシステム付きで個人がその中を巡ることができるってことですか、
はい、でその11月はまだ試験的なんですけどね、
うん、
やってみようっていうところで、はい、
へえ、
その中の声もあそこの、モリスさんの障害の方をお持ちの方、障害をお持ちの方の、協力を得てっていうところがあるので、それをこうどんどんどんどんあそこ周辺の、
うん、
皆さんか、障害の持ってる方だとか、あといろいろ 病院とかありますけど、うん、そういった方みんなこう出ていただいて、まあ、ガイドシステムだけじゃなくて、あのいろいろこう携わってもらって、うん、こう活性化していこうっていうところだと思うんですけど、
ね、はい、これその11月の時というのは一般の方たちも行って参加することができるんですか？
ごめんなさい、試験的と申しましたように、まだまだ、うん、はい、あのそれをやってみて、うん、で今度それをあの一般の方にもっていうところにはなって
くる。じゃあまずはメンバーの皆さんが確かめて、
はい、
そうです大丈夫かなということをやってみてってことになるんですね。
そうですね、
じゃあ、坂間さんのいらっしゃるレイラインという旅行会社では他でもこういう実例ってお持ちなんですか？
そうですね、いろいろこう着地型って先ほど言いましたけど、うん、まあ、たまたま今回障害の方を取り、巻いてやるっていうことは、例えば富士宮の、認知症をお持ちの方の、うん、ソフトボールの大会をやってみようっていうところの、はい、に参画をしたんですね、まあはい、うちが主ではないんですけど、あの認知症の方を全国から あの認知症をお持ちの方を集めて、ソフトボールの大会をあの一緒にやってみたりだとか、うん、まあ、静岡に関してはこの今まだこれからって言われてる奥志津のところで、はい、あの着地型でこうサイクリングのツアーだとかですね、まあまあ、ちょっと競技も入ってましたけど、あとバイクが好きな方、
うん、
全国組織でこうバイクの雑誌なんかあるんですけど、そういった方奥志津に呼んで、うん、で一泊多摩川のあそこの、キャンプ場っていうのがありますよね、はいはい、あそこでこうキャンプをと、うん、やってもらったりしてこう集ってもらうような、うん、こう、まあ、この静岡ならではのところを生かして着地型っていうのをちょっとやったりしてますね。
はー、ということは、うん、その今まで持っていらっしゃるその実績でもやっているところを含めてベーテラ朝方も一つ展開すると、うん、今までこう割と閉じた活動になりがちだったところが開けてきて、
はい、
その他のじゃ、バイクの人たちがついでにベーテル寄ってみるとかっていうこともできるようになると、さまざまな人たちがそこに集ったり、
はい、
あるいはその交流したりってことができる可能性が高まってきますよね。
そうですね、本当そのあそこの第三航空、うん、まあ、ベーテルっていうところが、
第三航空というのが朝畑遊水地でいうところのちょうど、はい、子ども病院があったり、はい、転換病院があったり、あるいは一方には流通センターがあったりというところの間くらいになるんですけど、
はい、こういった取り組みやってるんだよっていうところを知ってもらって、うん、じゃあちょっと行ってみようかとかになって、うんうん、一般の方も来て、でしっかりちゃんとあの手を入れるところはね、あの入れてこう例えば中自由に歩いていただくとか、あのちゃんとこう、コンテンツってさっき言いましたけど、うんうん、例えば今までもカヌーが出てきたりだとか、
あ、はい、あのあたりでカヌー遊びができるとね、
そうですね、うん、でまあ、自然が好きな方にはいろいろ植物だったり鳥だったり、観察っていうところも楽しんでもらったりっていう、うん、まあ、遊水地ならではのコンテンツっていうのがあるんじゃないのかなというふうに思ってますけどね。
坂間さん、プロの目から見てそのベーテル朝方を目指すところの朝方遊水地っていうのは本当にそういう可能性のあるところですか？
そうですね、あの湿地帯とか、あと、まあ、その遊水地っていうのは、まあ、全国にもあるわけですよね、で、まあ、それぞれ自治体がいろいろ取り組みやってるわけなんですけど、さっき言いましたように観察会だとか、あといろいろカヌーだとかっていうところは、まあまあ、まあまあやってらっしゃるような感じだと思うんですけど、うん、
あちこちで、まあ、見に、そうですね、目にしますよね、まあ、
しますよね、うん、なんですけど、あそこはやっぱりその福祉とか医療の部分も加わって、でそういった患者さんだとか、あと障害者の方も一緒にそこでこう地域に手、あそこの遊水地に手を入れてるんだよ、あのみんなでやってるんだよっていうところが入れば、まあ、全然ちょっと全国ではない、あの唯一無二じゃないですけど、あの初めての取り組みっていうことで、面白いんじゃないのかなと思いますけどね。
魅力はある。
そうですね、うん、あのこれが成功すればもう、あの全国って言いましたけど、まあ、できれば世界からベーテルっていうのをちゃんと持って、でそれでハードはそこの第三航空の遊水地っていうところで、あこれって、ちょっと視察に行ってみようかなっていうふうになるような、そういった、まあ、今後の目標って言いますか、そういったところにはなってきてますね。
はい、あそうなんですね、
まあ、私ら部会の中ではですよね、はい
はい、まあ、あの今の段階ではなかなかその じゃあ一体どこがそうなのってことも少し分かりにくいとか、
はい、
そして行ったとしてもじゃあ車はどこに置くのという問題があったりとか、
はい、
いくつかあったりしますけど、その辺っていうのはどんなふうにプロから見ると思いますか？
ね、そうですね、前回の小林先生の話、
はい、県立こども病院だ、
そうですね、はい、本当おっしゃる通りだなと思ったのは、やっぱり核であるその自然の、いいところっていうのはやっぱり手を加えちゃいけないと思うんですけど、けどその周りでその先ほど駐車場とかって言いましたけど、そういった整備もやっぱり必要になってくるんじゃないのかなとも思ってます。で、中に入って例えばマップの充実だとか、うん、ガイドだとか、あと看板なんかっていうのもパッと行って、すぐにそういうのをこう駆使してあそこで楽しんでいただくっていうところまでなれば、市民の方もねプラッと行けるようなところに、なるんじゃないかなとは思ってますけどね。
その整備もしすぎてしまうとまた魅力がそがれてしまうし、はい、難しいところですよね。
バランスはあると思いますね。
はい、その辺は今あるような公園整備みたいな形にはしない方向ではあるんですよね。
う
ん、
そうですね、重要なのは開発とか人を呼ぶ、ただ人を呼ぶとかじゃなくて、やっぱりあそこの肝はやっぱり障害者の方だとか患者の方があそこに、来ていただいて、参画していただいて、携わっていただいて、こう、障害の方が生き生きしていただくだとか、あと患者の方が本当にこう良好な状況に持っていくっていうところがやっぱり肝だと思ってますので、はい、なのでただ人を呼ぶとかただ賑わいをっていうのではなくて、そこがやっぱり忘れちゃなんないところじゃないのかなというふうに思ってますけど。
はい、一番何が違ってくるんですかね、一般的な、そうするとこうメニュー開発とは。
そうですね、資料にもいろいろあるんですけど、ただ例えば道の駅を作るだとかですね、はい、人を呼ぶには結構いろいろそういった、ノウハウって言いますか、いろいろあるわけじゃないですか。
各施設みたいなものを作っておくとかね、
はい、いろいろそういうのは例えばコンサル会社にお願いすればいいよっていう、けどそうじゃないんですね、私ら部会というのは、みんなであそこで、今ある現状の施設の皆さんだとか企業の皆さん、団体、地域っていう全部こう一緒になって、今一つに目標なのはベーテルのようなっていうところを決めたんであるならば、それでもうずっとこれからやっていくんだっていうところじゃないのかなと思ってますけどね。
なるほどね、はい、これは強い意志とかなり柔軟な気持ちも必要ですよね。11月にまずその第一段階の音声ガイドで第三航空をツアーしてみるっていうのを今準備中というところですよね。
もう準備はできてるっていうふうに聞いておりますけどね。
ああ、
はい、
そうなんですか。
はい、迎えるばっかりですけど、
第三航空にはどんな自然が、どんな魅力が詰まってるんでしょうか。
私も一緒にこう歩いてみてですね、自然が好きな方はそうなんですけど、やっぱりあそこの一番の魅力っていうのは、こう例えばこう網の目状になってただの公園だっていうんじゃなくて、こう本当こうなんて言うんでしょう、迷路みたいな感じ、冒険心かきたてるじゃないですけど、いろんなこう境遇があるんですよね。橋のウッドデッキがあったりだとか、まだまだなんですけど、道も一生懸命皆さん整備していただいてやっとこう通れるとかですね、いきなりそうしたらこう沼地が出てきてカヌーもできますよだとか、それもっと奥まで行きますとこう貴重なすごい植物がこう出てきて、ここだけは本当にすごい政府のレッドリストに載ってるようなしっかりしたこう植物が唯一見れるところなんですとか、すごくこうウィットに飛んでるって言いますかね、そういうこう迷えるところっていうような感じですかね。そういうこう、子供ながらの気持ちだとそういうのって楽しいですよね。
トム・ソーヤやハックルベリーフィンみたいな感じですね。
はい、なので、そういう子が一番の魅力で、まずそこはまずいろいろ外来種入ってきてますけど、これそんなにこう荒らされてないと言いますか、大事にしていきたいなっていうところは あるんじゃないかなと思いますけど、
ね。坂間さんの目が今輝いて本当に少年のようになりましたのでなんかものすごいやっぱりその今魅力伝わってきましたお好きなんですねあの辺。
まあ、結局なんていうんですかね、小林先生のあれじゃないですけど、一般的にこう街だとどうしてもステレス社会、ストレス社会だとかなんかって言われると、やっぱりこう自然に入るとやっぱりホッとするっていうか、まあ、自分もそういうところありますし、
すごい理想の顔してますよ今、目キラキラしてますよ。
逆にこの都会の方が孤独で向こうに行ったらなんかこういろんなこうなんかエネルギーもらえるっていうような、
全然自分じゃ一人じゃない
っていう、そういう感じですよね。そういうのっていうのはすごく大事に、まあ、自分もしてますし、あそこはそれが感じられるから自分もやってみようっていう、感じですかね。
なんか仕事以上のところでやってらっしゃるんでしょうね。
それ本当大事だと思いますけどねあそこにやっぱり土地を持っている魅力っていうんですかね。
なるほど。11月にはその音声ガイドを使って個人でも入っていって楽しめるような第三航空ツアーのテストをしてみるんだそうです。うまくいって私たちがぜひね足を踏み込めるところになるように、ぜひ成功をお祈りしたいと思っております。今日は浅畑遊水地におけるベーテル浅畑の開発、に携わっているという旅行会社レイラインの坂間慎一さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。